入眠夜話。この世界は魅力的なキャラクターたちであふれています。ミッキーマウスやテディベア、ムーミンにピーターラビット、キャラクターたちはいつも私たちの心を和ませてくれます。しかし今や伝統的という言葉が当てはまりそうな、こういったキャラクターたちとはやや毛色が違いますが、実は日本初のキャラクターたちも、今や世界では私たちが思う以上にメジャーな存在となっています。というわけで、今宵の夜話は、世界のキャラクター、海外に影響を与えた日本アニメ。有名なところではセーラームーンやポケモンでしょうか。ロシアのフィギュアスケート選手メドベージワさんがセーラームーンのコスチュームで演技を披露したり、スマートフォンゲームポケモン GO が世界的に大ヒットしたりと、その意外な人気に驚いた方もいらっしゃるかもしれません。実は過去、これまでも世界の多くの地域で日本のアニメーションは放送されていました。それらを見て育った海外の子どもたちが、今や大人になって経済や芸術を中心的に担う世代になってきましたから、言うなれば彼らの中で一緒に大きくなったキャラクターたちが、その姿を私たち日本人に今改めて見せてくれていると言えるのかもしれません。特にフランスでは日本のアニメが昔から放送されていました。1970年代、フランスでは国営の放送局しか存在しない時代があったのですが、その当時、将来の民営化を見据えて複数の国営放送局が激しい視聴率競争を繰り広げていました。フランスの学校は水曜日がお休みなのですが、その子どもたちをターゲットに、ある局が水曜日の午後、主にアメリカのキッズ向け番組を5時間も放送する枠を作り、大きく視聴率を稼ぎました。これに対抗するため、他局も子ども向けの番組枠を作ります。そこで放送されたのが、比較的調達価格の安かった日本のアニメーションだったのです。最初に放送されたのがマジンガー Z シリーズの第3弾、ロボットアニメの UFO ロボグレンダイザーでした。フランスではゴルドラックという名前で放送されましたが、これが当時のフランスの子供たちに大受けします。子供たちは毎週水曜日の午後はテレビに釘付けになり、クリスマスにはゴルドラックグッズやおもちゃが売り切れ、 有名週刊誌の表紙を飾るなど、フランスでゴルドラックフィーバーが巻き起こります。すると、オリジナルアニメを作るよりも安く、しかも高い視聴率を取れる日本のアニメに味を占めたフランスのテレビ局は、相次いで日本のアニメを流し始めました。キャンディーキャンディー、科学忍者対ガッチャマン、アルプスの少女ハイジ、キャプテンフューチャー、気まぐれオレンジロード、ハイスクール鬼面組、セイントセイヤなど、世代の方には懐かしいタイトルが並んでいますね。キャンディーキャンディーは日本語の主題歌がそのまま使われたそうで、現在も一定数のフランスの女性は日本語でそれを歌えるそうです。また、このヨーロッパを舞台にした少女漫画初のアニメのことを、今でもフランスの国産アニメだと信じて疑わない人もいるといいます。フランスを舞台にした日本のアニメといえば、ベルサイユのバラも、フランスではレディー・オスカーというタイトルで放送されて人気を博しました。この作品は、フランス人のマリー・アントワネットに対するそれまでの印象を変えたとまで言われています。それ以前は、あの、パンがなければお菓子を食べればいいじゃない、という有名なセリフからもイメージされるように、彼女はフランス人にとってあくまで、国民を苦しめた、無知で浪費家の悪女、だったそうですが、レディー・オスカー以降は、外国から嫁いできた、悲劇の女性という見方も広がったのだそうです。エンタメ作品でその人物の歴史的評価が変わるのは、最近の日本でもよく見られる現象かもしれませんね。なお、ご存知かもしれませんが、マリー・アントワネットは本当はそもそもお菓子を食べればいいじゃない、なんてことは言っていません。このフランス革命を舞台にした漫画、ベルバラことベルサイユのバラは、日本でも長く人気で、最近も50周年を記念して、新たな劇場用アニメーションの制作が決まったそうです。またフランスではシティハンターも人気で、最近フランスで実写リメイク版が制作公開され、その再現度の素晴らしさが話題になったりもしましたね。さて、先ほどお話ししたフランスで日本のアニメが放送されるきっかけとなったゴルドラックこと UFO ロボグレンダイザーは、当時フランスの統治下にあった中東地域でも放送され、こちらでも大人気になりました。その放送時間にはレバノン、サウジアラビア、クウェート、モロッコの街から人影が消えたとまで言われるほどの人気ぶりで、それから数十年を経た2022年、日本のお台場のガンダム像のように、サウジアラビアのリヤドにグレンダイザー像が立って話題になりましたから、ご存知の方も多いかもしれません。 さて、ロボットアニメといえば、フィリピンでのボルテス5の騒動を聞いたことがある方もいるでしょう。超電磁マシーンボルテス5は、1977年から日本で放送されたロボットアニメです。複数のマシンが合体し、巨大ロボットになって敵と戦うという、言うなれば昭和の日本の典型的なロボットアニメですが、78年からフィリピンで放送が始まると、子供たちの間で大人気となり、最高視聴率はなんと 58% にまで達しました。あまりの熱狂ぶりに、戦闘シーンなど暴力的なシーンが多い。ロボットの必殺技が日本刀を連想させ、日本の軍国主義を肯定している。といった声が上がり始め、しまいには、これは日本の文化的な侵略である。などと、ちょっとびっくりするような捉え方までされてしまいます。やがて、子供たちがテレビばかり見て勉強をしない、という親たちも巻き込んで、ボルテス5反対運動まで巻き起こりました。そしてとうとう、当時のマルコス大統領が放送禁止の命令を出すに至り、ボルテス5の放送は打ち切られてしまったのです。当時のマルコス政権は独裁的な軍事政権でしたから、みんなが力を合わせて団結し、巨大な敵を倒すといういわば昭和の日本アニメの王道的なストーリー展開が、反体制運動に発展することを恐れたのだとも言われています。しかしマルコス大統領はやがて失脚。ボルテス5の放送は無事再開されました。1999年の再放送では、最高視聴率 40% を叩き出し、現在に至るまでこの作品は、フィリピンの国民的アニメとして人気を博し続けています。2023年には実写と CG によるリメイク新作ボルテス5レガシーがフィリピンで制作放送開始予定で、その再現度と CG クオリティの高さが日本でも話題になりました。サッカー漫画の金字塔キャプテン翼も、世界中の子供たちに大きな影響を与えたことで知られています。サッカーは世界的に人気のスポーツですから、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、中東といったほぼ全世界でアニメ「キャプテン翼」は放送されました。ただこれは日本でもかつてアメリカのヨギベアという熊のキャラクターの名前を熊五郎と変えて放送したように、各国で子供たちに馴染みやすい名前に変えて放送されていたようです。フランスでは主人公の翼くんはオリビエ、若林くんはトーマスという名前で、タイトルもキャプテン翼ではなくオリーブとトムです。これがイタリアではホーリとベンジ、スペインだと オリベルとベンジになります。若林くんはフルネームが若林源蔵ですから、トーマスよりはベンジの方が近いかもしれませんね。ちなみに美咲くんはトム、ヒューガくんはマークです。また南米ではスーパーチャンピオンというタイトルで、翼くんはオリバーという名前のようです。手塚治虫の名作からでしょうか。オリバー・アトムとも呼ばれているとか。そしてこれが中東地域になるとキャプテン・マジードになります。日本人としてはオリーブよりはマジードの方がかっこいいような気もしますね。いずれにせよ、こうしてかつて翼くんやオリビエくんやマジード君に憧れた世界中のサッカー少年たちが今やワールドカップで大活躍する時代になりました。日本の選手はもちろん、ジダンやネイマール、メッシといったそれほどサッカーに詳しくない方でも名前ぐらいは聞いたことがあるであろうスーパースターたちは皆キャプテン翼を見て育ち、今でも翼への愛を各所で発信しています。ちなみにですが、南米チリでは2021年、このアニメの中で女性が男性に暴力を振るわれているシーンがあるとして国営放送局が罰金を科せられ、それを不服として裁判にまで発展してしまった例があります。キャプテン翼をご存じない方には分かりにくくて申し訳ないのですが、美杉くんが持病の心臓病を隠して試合に臨むことを女子マネージャーが対戦相手である翼くんに伝え、手心を加えてくれるよう頼んだくだりです。それを知った美杉くんが女子マネージャーの頬を叩き、正々堂々と戦うべきであったことを諭すシーンが、男性が女性に暴力を振るったとして問題になったわけです。この裁判の判決で裁判長は、キャプテン翼は暴力的なものではなく、サッカーに没頭した子供たちの進化の物語であり、見過ぎの攻撃性はマネージャーが女性だからではなく、他人の秘密やプライベートを漏らしたために生まれたものだ、として放送局の罪を問いませんでした。当たり前かもしれませんが、きちんと資料を見て判決を下しているのが感じられて安心しますね。さて、世界中のサッカー少年たちがキャプテン翼に興奮してオーバーヘッドキックの練習に励んでいた頃、世界中の女の子の心をわしづかみにしていたのは、やはり美少女戦士セーラームーンでしょう。セーラームーンの原案は漫画雑誌ルンルンに掲載された読み切り漫画、コードネームはセーラー V でした。その後、漫画とアニメのメディアミックスとして企画された美少女戦士セーラームーンは、1993年に雑誌 仲良しで連載開始。ほぼ同時にアニメの放送もスタートします。すると瞬く間に日本、そして世界中でブームとなりました。現在その漫画は30以上の言語に翻訳され、発行部数は全世界で4600万部を超え、アニメは17の言語で世界50カ国以上で放送されています。セーラームーンのそれまでのアニメとの決定的な違いは、これまで主に男の子が担当していた部分、つまり変身し悪と戦うという部分を主人公の女の子たちが自分たちで行ったところだと言われています。戦いの矢面に立てば当然怪我も汚れもしますが、それでも彼女たちは自らの足で立ち、仲間と力を合わせて悪に立ち向かいます。その上で、普通の14歳の中学生でもある主人公月のうさぎたちは、自分たちが可愛い、楽しい、美しいと感じるものも手放しはしないのです。どんな逆境にあっても、強く美しく、そして可憐に振る舞い、悪に立ち向かう彼女たちに、そして何より光り輝きながら変身するその姿に、世界中の女の子たちは熱狂したのです。ただ今でこそセーラームーンは様々なグラデーションからなる性別、世代の人々から大きな支持を受ける存在になりましたが、かつて北米地域、つまりアメリカやカナダでアニメを放送する際、その設定を変更させられてしまったという事態もありました。セーラーネプチューンこと海洋満ると、セーラーウラヌスこと天王遥かは、共に女性ですが、一緒に住んでいて、互いに恋心を抱いていると思われる描かれ方をされていました。これは制作側が意図した描かれ方だったのですが、これが当時の北米地域では受け入れられなかったのです。つまりはっきり言ってしまえば、ヒーローが同性愛者のカップルであることが当時は疑問視されたわけです。そのため、同居していても自然であろうということで、北米版では二人はいとこ、つまり親戚であるという設定に変えられてしまいました。最近アメリカでは、いわゆるLGBTQ に属するスーパーマンも描かれるようになりましたから、その頃と時代は変わってきたと言えますが、ただ世界的にはアニメは小さな子供が見るものという意識が強いですから、暴力的なシーンやセクシャルなシーンには日本よりも神経質にならざるを得ないというあたりの事情は、日本人も理解しておいた方がいいかもしれません。さて、やや一部のアニメについて熱く語ってしまいましたが、では、最近の日本のアニメーションは、実際のところ海外でどのくらい見られているのか、おしまいにざっと見ておきましょう。 2018年に公表された日本のアニメ会社と海外の放送配信業者との契約状況と件数を見てみると、特にアメリカ、韓国、台湾、フランス、カナダ、中国といった国々が目につきますが、あまり契約されていない中東地域を除けば、ほぼ全世界で日本のアニメーションが見られることが確認できます。もっとも最近はネットでの動画配信が普及していますから、こういった契約はあくまで経済的に豊かな国の正規契約によるものと捉えられます。つまり、違法にアップロードされたものを含めれば、もちろん良いこととは言えませんが、その数は何倍にも膨れ上がる可能性があります。そして、ワールドワイドで見て、今はどんな作品が人気なのかを見てみると、やはりポケモンやドラゴンボール、ナルト、ワンピースといったメジャーどころが目につきます。ちなみにポケットモンスターという言葉はアメリカのスラング、つまり俗語で男性器を意味することから、海外では基本的にポケットモンスターではなく、あくまでポケモンです。以前は主に先ほどもお話ししたキャンディーキャンディーや、その他にもベルサイユのバラ、アルプスの少女ハイジ、小さなバイキングビッケ、母を訪ねて三千里、といったヨーロッパや南米を舞台にしたアニメーションが放送されて人気になっていましたが、現在は新世紀エヴァンゲリオンや僕のヒーローアカデミアといった尖ったアニメも見られるようになりました。アジア圏では文化的に近いこともあり、ドラえもんやちびまる子ちゃんなども人気のようです。ジブリ作品や君の名はなど、日本でヒットした劇場用アニメがそのままアジア圏でもヒットする例も増えています。今や世界中でネット配信が当たり前になり、以前よりもある意味、はるかに簡単に、世界に向けてコンテンツを発信できるようになりましたが、しかしその分、競争も国際的になります。映画やドラマ、歌やダンスといった分野では、残念ながらお隣の韓国に大きく水をあけられてしまっている印象の日本のエンタメですが、今のところアニメーションだけはいくらかのリードを保てているように見えます。この夜話でご紹介したように、アニメを通じてなら世界の子どもたちに日本のさまざまなことを広く知ってもらえますし、10年後、20年後には彼ら彼女らが日本に親しみを感じる大人になって、ひょっとしたら日本にまでやってきて、私たちと一緒にこの日本を作り上げてくれる大切な友人になるかもしれません。お国にはぜひ、今まで以上に力を入れてほしい分野だなと、個人的には思うところですが、さて、あなたはどう考えたでしょうか。 おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。